皆様おはようございます。私は、佐々木正弘と申します。タイトルは立ち止まって祈り求めようというタイトルです。今日の箇所はエレミア書14章であります。ここでは日照り、このユダに続いていた日照りについて書かれています。それに対してエレミアが神様に取りなしの祈りをしている、そのような箇所であります。
エレミア書14章1節から12節。日照りのことについてエレミアにあった主の言葉。ユダは喪に服し、その門は打ちしおれ、地に伏して嘆き悲しみ、エルサレムは哀れな叫びをあげる。高貴な人は召使いに水を汲みに行かせるが、彼らが水ためのところに来ても水は見つからず、空の器のままで帰る。彼らは恥を見、恥ずかしめられて頭を覆う。地には秋の大雨が降らず、地面は割れて、農夫たちは恥を見、頭を覆う。私たちの咎が私たちに不利な証言をしても、主よ、あなたの皆のためにことをなしてください。誠に私たちの背信は大きく、私たちはあなたの御前で罪の中にいます。イスラエルの望みである方、苦難の時の救い主よ。どうしてあなたはこの地にいる寄留者や一晩だけ立ち寄る旅人のようにされるのですか？なぜあなたは驚いているだけの人や人を救えない勇士のようにされるのですか？主よ、あなたは私たちのただ中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれているのです。私たちを置き去りにしないでください。
ここまでの歩みを振り返ってみたいと思うんですが、この預言者エレミアが使わされた時代というのはヨシア王の時代でありました。ヨシア王は宗教改革をした人物として有名です。その前の前の王であるマナセ王が、このユダの王様である時代に国中に偶像礼拝をはびこらせてしまったんです。自分自身だけでなく、この町の人々、ユダの国の人々までこの偶像礼拝を習慣的に行うようになってしまいました。それに対して、神明期の神様の命令に立ち返ろうと言ったのがヨシアの王様であります。ヨシア王であります。その時代にエレミアが使わされました。ヨシア王のこの改革が進む中、エレミアが使わされたということは大変重要な意味があると思います。当時の状況ですけれども、このヨシア王が偶像礼拝を取り除いていったんですけれども、ユダの民の中にはまだこの偶像のバールの礼拝や、また天の女王に、この穀物を捧げる、まあ、そういった偶像礼拝がはびこっていて、もちろんこのヤハウェなる神様を礼拝するということも確立されていったんですけれども、いわば多神教のような状況で、様々な神様の中で、ヤハウェなる神様が礼拝されているという、まあ、そういう状況でありました。ですから、神様は、私こそが唯一の神様であるから、背信の女イスラエルを私に変えれ。そのようなメッセージをエレミアに授けて、そして使わされていたのであります。そしてこの14章の日照りということなんですけれども、この日照りというのは、このイスラエルの民族にとっては、また当然私たちにも関係があることでありますけれども、これは一つの神様の裁きを表すものであります。申命記の11章17節には書いてあります。もしこのイスラエルの民が神様から離れてしまうならば、神様は主は天を閉ざしというふうに書かれています。主は天を閉ざし、雨を降らさないようにして、穀物の収穫をなくしてしまう。そのように書かれていますから、これは単なる、この気候が悪いのが続いている偶然のものであったり、また何か別の原因で起こった 干ばつ、日照りではないということです。日照りがあると穀物が取れなくなります。飢饉が起こります。これは神様の裁きであります。ここに書かれているように、この身分の高い人が召使いに水を汲ませるように言っても器は空。そして農夫が秋の雨を待ち望んでも雨は降ってこない。イスラエルでは本当に雨が重要です。乾燥している地域ですから、この秋の雨が降って、この乾いて割れてしまった地面に染み込むことで、種まきができるようになり、まあ、来年の収穫が準備できるというものなんですけれども、そのような農夫にとって雨が降らないということは、まあ、本当に死活問題になってくるわけです。このような、この日照りに対して、エレミアは鳥なしの祈りをしています。神様はどういうお方でしょうか？本来神様は私たちに豊かに恵みを注いでくださるお方です。神の民を愛しておられるお方です。野の鳥を、この働きもしない野の鳥を養い、また紡ぎもしない花をきれいに装ってくださる。ましてや人間にどれほど良いことをしてくださるだろうか、とイエス様が語られましたよね。ですから本来、私たちが神様と良い関係を持って歩んでいるならば、神様は豊かに収穫を与えてくださるお方です。ところがここではエレミアは、神様になぜあなたは人を救えない勇士のように私たちに振る舞われるんですか？どうしてあなたは立ち寄る旅人のようにだけ私たちにこんなそっけなくされるんですか？というふうに訴えています。つまり本来神様はそのようなお方ではないですよね、というふうに祈っているんです。私たちが生きているこの現代でも、この領域においても、本来神様が豊かに祝福してくださるはずなのに、そのような収穫に預かれていないということがないでしょうか。一生懸命に仕事をしているのに、また一生懸命に勉強をしているのに、自分が思ったような収穫、成績が受け取れていない。もしそのようなことが長く続いているのでしたら、これは神様のサインかもしれません。神様が、本来は神様に従うために、豊かに収穫を与えてくださるお方です。もしそれがストップしているならば、それは神様のサインであり、私たちが何かを変えなければいけない。何か悔い改めて何かを立ち返らせなければいけない。そういう状況にいるということであります。このプロテスタントのですね、有名な宣教団体に、マリア福音姉妹会というのがあります。このマザー・バジレという、あともう一人の方が、この戦後ですね、荒廃してしまったドイツ、そこからもう一度世界に宣教するという形に築き上げていったものですね。そこでは大変こう悔い改めというのが強調されました。ある時ですね、このマリア福音姉妹会の人々が、まあ、自分たちのこの建物を建てようとしていて、まあ、自らこう建設作業をしていたんですね。で、ある時からですね、雨が降り続いて、もう土砂降りの雨が毎日のように続いて、そして作業が全くできないという状況になりました。で、たまの日曜日だけにはこう雨が上がったりするんですけれども、普段は雨が降っているので全く作業ができないという状況だったんですね。その時に、最初はみんなやっぱりこれは、ね、この天候のせいで、こういう日もあるんだというふうに思っていました。しかし、これは神様のサインではないかと思い始めて、いくようになりました。そしてある日ですね、その天雨が降ってきてまた、テントに入っている姉妹の一人がですね、神様に悔い改めの祈りをしました。神様に憤っていたことがあったようですね。その時に、その聖霊様が働かれて、そのテントの中にいる一人一人が悔い改めの祈りを始めたんです。そして最後に、ある姉妹が悔い改めの祈りをして、終わった瞬間に雨が止んだというふうに書かれています。そして、当然その後作業ができるようになりました。この天候、私たちにどうにもできない事柄がたくさんあると思います。そういったことに関しては本当に神様の御手があります。私たちがそこに何か気づきを持って、何か 悔い改め、また立ち返らせなければいけない、立ち返らなければいけない何かがあるのではないか。そのように立ち止まって祈ろうではありませんか。この後にこの偽の預言者たちが現れて、平安だ、何も起こらない、何の問題もないというふうに言うんですけれども、私たちもそのような問題に起こった時に、なんとかそれは問題ないことだと自分に言い聞かせようとしたくなるものです。ですけれども、そこで立ち止まって、本当に神様の御心は何でしょうか、聞くべき時ではないでしょうか。皆さんの携わっている領域の中で、本当に思ったように収穫がない、そのような場面はないでしょうか。祈っていきたいと思います。それではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このように私たちに豊かに備えておられる主よ、私たちがどうかあなたの御心をつかみ、何が神の御心であるかをわきまえ知るために、心の意思によって自分自身を変え、また自分自身のこの悔い改めを行い、あなたの恵みを十分に受け取って、喜んであなたを礼拝して歩むものにさせてください。これを見てくださっているお一人お一人のうちに聖霊様が働かれ、今祈るべきこと、掴むべき神様の御心は何か教えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。